昨年は12月25日が日曜日、そして、今年、元日が日曜日ということでですね、年末年始がなんか私はたっぷりあった感じがしますね。ちょっとずれるとその分減るんですけど、はい、なんか久しぶりに、ゆっくり正月を過ごしたなという感じがします。毎年恒例の箱根駅伝を見たりですね、なんかいろいろスポーツを見たりして、ゴロゴロしておりましたけどね。一生懸命やってる人は見てるんですけど、こっちは一生懸命やらないで、ブクブクしているというですね。毎年体重減らしたいと思ってるんですけど、なかなか減らないです。僕は80キロぐらいあるんです、こう見えて。結婚した頃は70キロぐらいだったと思うんですけど、妻はいや絶対そんなことない、結婚した頃から80キロぐらいあったと言い張っております。記録がないものですから。ただ婚約した時に妻からもらったスーツがあるんですけど、まだ取ってるんですけど入らないんですよね、それがね。ということはあの頃はもうちょっと痩せたんじゃないかと思います。あれを着るというのが、目標です、今年の。はい、来年の正月は婚約式の時に着たスーツを着て私がここに立っているかどうかですね。かけないでください。はい、じゃあ窓を閉めてください。さて今年はこれまでもねずっと お話をしてもりました通り、予告しておりました通り、心の時代の福音ということでお話をするわけですけれども、先週は週報にもまとめを書いておりますけれども、傷ついた足を折らずというですね、お話をいたしました。イエス様は神の正義をこの全世界に異邦人も含めて広げるためにこの世に来られたわけですけれども、そのために争わず叫ばず、またその声を大声で大通りで聞くものはない、さらに傷ついた足を折らずくすぶる刀身を消さないと、心を病む人、傷ついた人、社会的に弱い人、彼らのケアをすることが実は神の正義を広げることなんだと、私たちはその弟子としてまさにこの愛の正義をですね広げていくということをしていきましょうという話をいたしました。今日はいよいよですね、皆さんに買っていただいておりますこの心の時代の福音の第一章のお話となります。21世紀の良きサマリア人というお話でありまして、皆さんも読んでくださっていると思いますけれども、この話はだいぶ前に一度こちらでさせていただいているんですね。その後私もいろんなところで呼ばれてはこのお話をしてまいりまして、少しずつこう修正を加えながら今日に至っているわけですけれども、21世紀の良きサマリア人になるためにどうしましょうかというお話ですね。今年の本当にテーマのお話になると思いますけれども、最初にまずクイズですね、心の病丸抜クイズというですね、ちょっとこれが私のところのかかっている、まず1問目ですね、心の病は心の弱い人や信仰の弱い人がかかる、丸か×か、どう考えても×ですけどね、一応聞いとくわけですが、かかりやすい人とかね、かかりにくい人はいます。体の病気と一緒なので、心の病気にかかりやすい人もいればなかなかかからんなという人もいるんですね。でも誰でもかかる可能性がある。私は絶対にかからないということはない。がんと一緒ですから、絶対にがんにかからないという人はいないわけで、絶対うつにならないという人はおりません、はい。でもちろん牧師もかかるんですね。アメリカの統計なんか見ると牧師は心を病む割合が普通の人の倍ぐらい高いというふうに言われています。その話もまたいずれするかもしれませんが、第2問、心の病は悪霊の仕業である。福音書なんか見るとね、なんか悪霊が取り憑かれた人がいかにも心を病んでる人のようであるからして、 悪霊の仕業であると、マルかバツか、まあ、これも当然まあバツですよね。まあ私たち当然バツだと思ってますけど、意外にマルだと思ってる人もいるんですよ、ね、なので一応確認しておきたいと思いますし、で悪霊の話っていうのは特に福音書の中にいっぱい出てきて、でそれがこういわゆる最近の心の病の症状に似てるというようなこともあって誤解されやすいんですね。でこの話はまあこの本にもちょっと書いてありますけども、来週詳しくやりたいと思います。非常に重要なテーマなので、ただ悪霊の仕業でないというか 100% 関係ないということも言えなくて、悪霊の仕業かもしれんなということもなくはないですね。だからその辺がこう見極めが難しいんですけども、ただ基本的にはまあこれは脳の中で起こっている、まあ、脳の病気ですね。まあ、日本の精神学会ではもうこれは脳の異常というふうに考えられているわけです。第3問ですね。心の病は誤解されやすい。これも丸ですね。これはもう完全に丸ですね。怠けてるとか、思い込んでるだけだとかね、こう思われやすい。本人にとっても辛くて、また家族にとってもとっても苦しい。この心の病と体の病の大きな違いはどこにあるかというと、体の病気は調べたら分かるんですよね。数値で出てくると、あるいはその痛みとかですね、あるいは体の怪我とか障害だったら見たら分かりますけども、心の怪我、心の障害、心の病気っていうのは見ただけじゃ分からないんですよね。なので、まあ、誤解されやすいということが起こるわけです。はい。で今日はこのルカによる福音書の10章の良きサマリア人の例え話でありますが、お読みしたいと思います。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。まあ、この例え話はね、皆さんもよくよくご存知のお話でありますけれども、まあ、この例え話を私たちはまあどう捉えるべきかということですね。まあ、例え話っていうのはいろんな形にこうもちろん受け取ることができるわけですけれども、まあ、今年はですね、この強盗に襲われた人を、まあ、心を病んでいる人、あるいは生きづらさを抱えている人と捉えて、いきましょうということなんですね。で、まあ、心を病む人、生きづらさを抱えている人が大勢いるわけですけれども、私たちはそういう人たちのそばにいながら、このレビ人や祭司たちのように、 この道の向こう側を通り過ぎていってしまっているのではないかということをまず問われていると思うんですね。で、じゃあなぜレビ人や祭司はこの強盗に襲われた人を、まあ、知りながらこの道の向こう側を、つまりそんなに広い道じゃないと思いますが、できるだけ、まあ、要するにこの知らんぷりしてというかね、見て見ぬふりして行ったかと、まあ、彼らなりのもしかしたら言い訳があるかもしれないですね。で、まあ、イエス様の例え話っていうのは非常にこう一つ一つに、ウィットが効いているというか、これ出てくるレビ人と祭司なんですね。レビ人でこのお話はエルサレムからエリコへ下っていく道っていう設定になってるんですよ。ということはこのレビ人や祭司はおそらくエルサレムの神殿で仕えて働いて、そしてその仕事を終えてエリコに、まあ、もしかしたら自宅があるかもしれませんけれども下っていくということが、まあ、設定されているわけですね。で、彼らは神殿で働いている人たちですから、この身に汚れを負うことが禁止されているんですね。血に触れること、あるいは死体に触ることということは、彼らがもしそういう目に遭うと定められた期間その神様に仕えることができなくなる。だからもしかしたら彼らの中の言い訳として汚れを身に帯びたくないという言い訳があったかもしれない。あるいはですね、この当時よくあったことに狂言強盗というのがあったそうなんですね。要するにやられた風をしてこう倒れてる、うーって倒れてって大丈夫ですかって言うとガバッと捕まえて逆にボコボコにするというですね、狂言強盗というのがあったそうで、もしかしたら彼らの心の中には狂言強盗かもしれんなと思って、通り過ぎたかもしれない。あるいはいや自分一人今勤めを終えて降りてきたとこだから何もできんわと言って、通り過ぎていったかもしれないということが、まあ、考えられるわけですね。まあ、でも本音は面倒なことには巻き込まれたくない、早く家に帰りたいという気持ちだったと思うんですね。まあ、そのためにいろんな言い訳を考えていったんじゃないかと。私たちの周りにも心を病む人や傷ついた人や生きづらさを抱えている人がおられると思いますけれども、果たして私たちも彼らと同じようにそういう人たちがいるということを知りながらできるだけ距離を取っている、離れている、直に関わらないようにしているということは果たしてないだろうかということがまず問われるわけですね。その言い訳としては、いや自分には専門的な知識がないから、ね、こういう人たちに関わるのは、精神科のお医者さんだったりカウンセラーだったり、そういうことを専門に訓練を受けた人たちだから自分にはそういう、素養がないし、訓練を受けていないから助けられない、あるいは、自分以外の人がもっと上手に助けられるからというようなことも考えてですね、あるいはまあさらに言うと自分がそういう人に関わると自分もメンタルやられるんじゃないかってですね、そういうこういろんな言い訳が私たちの心の中に流れている可能性だってある。でもやっぱり何かされそうで怖いとかですね、あるいはほっときゃ治るんじゃないかとか、それは家族の問題だとかね、私たちが直接関わらない方がいいんじゃないかというような、いろんなこう言い訳が私たちの心の中にあるんじゃないかということを問われるわけですね。で、まあ、皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、精神疾患を有する人、心を病む人の人数はですね、とにかくうなぎ登りで増えております。これは厚生労働省のグラフです。厚生労働省が出しているグラフで、平成14年というと2003年ですかぐらいですかね、この20年間ですね、でこれは最後は平成29年になってますから、15年間のグラフですけれども、なんとこの15年間の間に精神疾患を有する外来患者さんの推移ですけれども、が223万9000人から389万1000人、約倍になってるんですよ。たったこの15年ですよ。たった15年の間に精神疾患で外来を受診する人の数が倍になってるんですよ。そういう社会を私たちは生きてるんです。へーって感じですよね。なんか多いようには聞いてるけどこんなに増えてるのかと、ね、特に増えてるのはこのグラフを見ていただいたら分かるんですけれども、ここのオレンジのとこですよね。気分障害って書いてあるんですけども、躁うつ病を含むいわゆるうつ病の患者さんですね、うつ病と診断される数が 平成14年は68万人だったんですけども、平成29年に124万人になっていて約倍になっている。それから増えているこの上のところですね、これ認知症ですね、認知症が2万人から50万人に増えています。すごいですよ、15年の間に。他のもちろん精神疾患も増えているのもあればそんなに変わらないところもありますけれども、いずれにしてもものすごい数の精神的な病気を患う人が私たちの周りにも、まあ私たち自身ももしかしたらね、この15年間に受診したという方もあると思いますけれども、増えているんですね。こんなに増えている病気は他にはないんです。体の病気もねたくさんありますよ。もちろんがんだとかね、心臓の病気とかいろんな病気がありますけれども、でも心の病気ぐらい増えている病気はないっていうことが現実なわけですね。でこう病気って言われなくても心の何らか心の問題の一つとして扱われるべきようなことからも増えています。例えば引きこもりの問題ですね。これはまた詳しくやりますけれども、引きこもっている人たちの中にはもちろん精神疾患の人もいるんですけど、そうでない人たちもいるし、精神疾患を患っていながらでも受診していない人もいるので、そういう人たちが100万とも200万ともいるとも言われてますから、私たちこうなんかねいい正月で、なんかのんびりしていいなと思ってるかもしれませんが、本当にこの日本の国はですね、いろんな意味で崖っぷちなんですけど、この心の状態がね非常に良くないということですね、日本人は、ね、そういう人たちが私たちの周りに当然いるわけですね。でその人たちのにとっての良きサマリア人に私たちがなるにはどうしたらいいかということですけれども、この良きサマリア人はですね、レビ人や祭司とは違っていたその一番の原因は何かというと彼の気持ちなんですね。そばに来るとその人を見て哀れに思いっていうふうに聖書に書いてあります。この哀れに思いという言葉ですけれども、この言葉がですね、非常に鍵になっているんですね。で、心を病む人が今言ったように急増しているわけです。でもそれは本人だけじゃなくて家族もそのことで非常に苦しんでいる。そういう人たちに対して私たちの気持ちが、ね、どうかということですね。哀れに思っているかどうか、ああかわいそうだなとか、辛そうだなとか、でもどれぐらいその人たちの痛みや苦しみに踏み込めているか、理解できているかどうかということが非常に重要であるということですね。そう思ったからこそ彼は助けたわけですね、哀れに思ったから。でこのお話は皆さんもよくお分かりのようにサマリア人ですね、ユダヤ人の敵であった。本来だったらサマリア人がユダヤ人が倒れているのを見たらですね、しめしめと、ね、お前らそんな目にあって当然だと言ってですね、唇でも拭きながら通っていきたいとこですよ。なのに彼はその敵であるユダヤ人が倒れているのを見て哀れに思ったんですね。その哀れに思った気持ちが壁を乗り越えさせたということです。で心病む人たちはその家族に関わるときには必ず壁があるんです。必ずうっとこうそこに何かね、踏み込めない、さっき申し上げたようなことが、まあそれは単に言い訳だけじゃなくてね、いろいろ私たちの心の中には乗り越えなきゃならない壁が存在しているわけですね、でもこの哀れに思ったという気持ちが、サマリア人にとっての壁を乗り越えさせたということですね。で、まあ、心病む人と関わるっていうことは、私たちにとってはその確かにいろんな壁がありますけれども、まあ、一つには自分もその可能性があるということを、知っておくことは大切なことだと思いますね、まあ、幸いにしてこの年まで心を病んだことはありませんでしたと。でもそうなるかもしれないし、あるいは自分の家族がそうなるかもしれないしっていう、まあ、一種の想像力というか、 そういうものはとても大切だと思いますね。そして、まあ、積極的に犠牲を払いましょうと。でサマリア人は犠牲を払って最後まで面倒を見るんですね。これがまあこのお話の肝ですよね。ただ大丈夫ですかって言って誰か呼んできますっていうんじゃなくて、彼はこの強盗に襲われた人のために一生懸命関わった。で心の病は場合によってはね、一生続く重い病である場合もあるんですね。一過性のものもありますけれども、長い長い戦いになることだってある。だからこそこう踏み込んでいくことに躊躇するわけですね。だけどもそれを乗り越えていくのがこの哀れに思うという気持ちなんです。で実はこの哀れに思ったという言葉はルカが、福音書の記者のルカがですね、ここぞという時に使っているすごく重要な言葉なんです。ギリシャ語でスプラグクニゾマイという、舌が噛みそうな言葉なんですけども、この言葉はですね、内臓という意味なんです。内臓が揺さぶられるという、これは例のね、エレミアの腹渡痛むというあの言葉と同じですね。こっちはギリシャ語ですけれども、まさにこの内臓が揺さぶられるように、このサマリア人なんでね、強盗に襲われた人を見て彼はこの内臓が揺さぶられるようにかわいそうだなと思ったんでしょうかね。そのことについて例え話は何の説明もしてませんけれども、まあ私の想像としては彼も同じ目にあったかもしれないですよね、そして誰も助けてくれなかった、つらいつらい、もしかしたら彼に過去があったかもしれないし、あるいは自分の知り合い家族が強盗に襲われて死んでしまったとか、そういうことがあったかもしれませんが、まあ、その理由は分かりませんけれども、いずれにしてもこのスプラグクリゾマイという気持ち、かの放蕩息子の例え話で、お父さんが息子が帰ってきたのを、まあ、息子が帰ってきた時に思ったそのこと気持ちもスプラグクリゾマイだし、ナインのヤモメの息子の葬式を見てイエス様が思われた思いもスプラウクリザマイなんです。哀れにもこの心が揺さぶられたっていうですね、内臓が揺さぶられたということが、まず私たちが良きサマリア人になるための最初のね、心構えだろうと思いますね。そしてもちろんそれだけではありません。気持ちだけじゃないんですね。この次がすごい重要なところですけれども、彼はですね、この強盗に襲われた人のそばに来て、どうしたかというと、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしたって書いてあるんですね。オリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしたというのは、まあ、もちろん当時の、ね、怪我のケアとして、最善のことです。今でもね、例えば火傷をすれば油を塗るし、傷口にはアルコールをかけて消毒をするしね、そして傷を包帯で、包みますけども、なんで彼は持ってたんですかね、これを。それはおそらく彼がこの旅の途中だったからですね。ロバを引いてますよね。だからおそらく長旅なんです。で可能性としては何かこう行商か何かですね、のそういう長い旅をする、そういう仕事の人だったと可能性があります。だからこそ彼はブドウ酒やオリーブや包帯を持ってた。レビ人は最初はその日の勤めを終えて帰ってきたところだから持ってないわけですね。彼は準備してた。もちろんそれは自分がそういう目に遭った時のために、ということで準備してたと思いますけれども、でもそのことのゆえに彼は目の前で怪我をしている人を助けることができたんですね。助ける準備をしていたということです。そして2番目に彼は道具を持ってたんです。もちろんこのオリーブ油もブドウ酒も包帯も道具ですけれども、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行ったんですね。ロバを、まあ、ロバって書いてあったかな、家畜って書いてあったかな、まあ、多分ロバだと思いますけど、このおそらくロバを彼は持っていた。助ける道具があったんですね。材料があったんです。そうじゃなかったらね、そんな坂道、抱えて、降りるということは難しかったと思いますけれども、ちゃんと彼はロバを引いていたので、このロバに乗せて、この人を宿屋まで連れていくことができた。自力で担いではいけなかったと思いますけれども、そういう道具をちゃんと持っていたという。そして最後に彼はこの宿屋に行ってどうしたか、デナリー2つを出してですね、宿屋に渡して の主人に渡して解放してあげてくださいって言って、ちゃんと持ってますね、まあ、ロギンというかね、お金を持っていた。完全にこの見ず知らずの人ですけれども、彼はその人のために身銭を切って宿屋の主人に渡した。で、解放してあげてくださいと。で、その晩一緒に泊まってますこの人。例え話には書いてないんですけどね、このよく読むとですね、翌日になるとデナリオン銀貨2枚を、これ例え話ですけどね、実際の話じゃないんですけど、翌日になるとって書いてあるから、多分その日の夜は心配で一緒に泊まってあげて、で翌日、あ、峠は越えたなと、大丈夫だなということを確認した上でデナリオン銀貨2枚を渡して解放してやってくれと。でもっと費用がかかったら私は帰りに払うからとまで言ってるんですよね。一文なしだったらこんなことはできない。だから助ける準備がありね、道具があり資源があるということが彼をサマリア人たらしめてるっていうのがこの例え話の肝なんですよ。ただ気持ちだけじゃないんです。いくら気持ちがあっても彼にこういう準備がなかったら、多分ね、こんなに、まあ、きちっと最後まで面倒を見ることはできなかったと思いますよね。ということはですよ、私たちが21世紀の良きサマリア人になるためにも準備が必要だということです。気持ちだけじゃダメ。スプラグ国ぞまえあります、ね、私も頑張りますって、で頑張りますは誰でも言えますから、はい、頑張りますだけだったら私は1年ここで喋りません、はい、これから1年喋るのはですね、私たちが準備をするためなんです。心の病やその生きづらさを抱えているさまざまな家族の問題やこの心の問題を抱えている人たちのために、私たちがまず準備しなきゃいけない。その準備をするということはいろんな理由が、あのことがありますけれども、じゃあ心の病とはどういうことなのか、なぜ生きづらさを抱えているのか、なぜそういうことが起こるのかということについて理解してなきゃいけないです。でどうやって助けたらいいのかということについても適切な支援についての知識が必要です。助ける準備をしてなきゃいけない。これがね、すごく重要なことです。そして2番目に、助ける道具を持ってるということですね。資源があるというかね、材料があるということですけれども、これは専門家や医者とかカウンセラーとつながりがあるとか、一緒にかかる仲間がいるっていうのは重要なんです。一人でやるとね、限界があるんですよ、はい、私もプロのカウンセラーですけど、一人で関わってるというつもりではないんです、ね、私を指導してくれるカウンセラーがいたり、あるいは助けてくれる医者がいたり、そういう、あるいは同じカウンセラーの仲間がいる。で、私たちにはこの教会があるしね、若干の専門家である私もおりますし、皆さんがこの一人でやってるんじゃないということも、これもね、まあ、気持ちのなんていうか、助けにもなりますよね。私一人じゃないんだと、困った時は助けてもらえばいいんだ、相談すればいいんだ、いや誰かと一緒にかかればいいんだという、これもとても大切なことです。そして助ける支援があるというのはですね、まあ、ここはちょっと若干こう誤解が生じやすいところなんですけど、精神的にある程度健康である必要があります、ね、もう自分も病んで、入院するぐらいしんどいのに誰かを助けようという人も、でも実際いるんですよ、そういう人もね、そういう人もいるんですけど、ただ ある程度やっぱり自分の精神的な健康を保ってなきゃいけないし、あるいはこのサムリア人がそうであったように、時間的に経済的にある程度ですよ、ある程度っていうのはもう山ほど余裕があるという必要はないけれども、でも犠牲を払うということはもしかすると余裕がないのにやることかもしれません、はい、まあ、僕はそこまでは言いませんけれども、でも犠牲を払うという気持ちでもって、払えるものがないとですね、何もできませんから、ある程度余裕があるということも必要かもしれません。 でそう言われるとですね、ああじゃあ私には無理だなと、私は精神的に弱いし不健康だし時間的にも経済的に余裕がないから、ああこの話は私には関係がありませんと、じゃあ1年間ぼーっとしてましょうかということになるかもしれませんが、まあ道具や準備や道具も資源もないのに使命感や行きがかり上で関わっても何もできないから、ああじゃあ私には難しいかなと思うかもしれませんが、ね、じゃあ何もしないのかというと、そういうわけにはいかないです。もそもそもこの例え話のスタートは何かというと、ね、この立法の専門家がイエス様にですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと聞いて、永遠の命を受け継ぐためにどうしたらいいでしょうかと聞いて、そして、イエスは立法には何と書いてあるかと尋ねて、彼が心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くして愛するように命じられていますと言って、イエス様がその通りだと言われたんですね。つまり私たちが永遠の命を受け継ぐためには、心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くして愛し続けていかなきゃいけないんです。これが私たちが生かされている間、神様が私たちに願ってらっしゃることですね。そうですよね。でこの中にこのね、リストってたくさんあるとボケるんですけど、なんかいっぱいあるから、心を尽くし精神を尽くしね、これスプラグ国備えですよ。力も尽くし思いも尽くす、思いっていうのはね、知性ですよね、知性、だから学ぶとか調べるとか備えるとかということも愛するということなんです。これ勢いだけじゃないんですね、愛するっていうのは。力も尽くすし思いも尽くし、確かにこの良きサマリア人はそうですよね。心を尽くし精神を尽くし力も尽くしたし思いも尽くしてですね、彼はこの人を助けているわけです。そしてイエス様に対して彼は答えた、ね、この自分のように愛しなさいと言われた。でイエス様は正しい答えだ、それを実行しなさいと言われるわけですけど、自分のように愛しなさいというのは、もし自分が同じようになったらどうしますかということですよね。さっきから言っているように、体と同じように誰もが心の病になる。しかもこのさっきの見せたグラフは平成29年で終わってるんですよね。その後どうなってると思いますか？減ってると思います？減ってないです。もちろん増えてる一方です、はい、どんどん増えてます。またコロナになっても新たな局面になってます。だから自分のように愛するということは、自分ももしかしたらそうなるかもしれない、自分の家族がそうなるかもしれないということで、もしそうなったら自分はどうしてほしいかな、その想像力こそが愛なんですね。で行ってあなたも同じようにしなさいってイエス様おっしゃった。行ってあなたも同じようにしなさい。だから私たちも心病む人たちの良きサマリア人になるための準備を始める必要がある。今すぐ何かできないだとするならば、今から準備を始めなければならないということ。何から始めましょう、何から始めたらいい。じゃあどうすれば私たちは良き21世紀の良きサマリア人になれるでしょうか。それは心の病や生きづらさの原因について学ぶということです。学ぶことはとても大切なことです。なので心の時代のキリスト教を読みましょうということですね、はい、ああここに来たかということですけどここに来ました、はい、もう皆さんね読んでくださっていると思いますけども、ぜひ、これをしっかり読んでください。なんか いろんな意外なところからですね、この本を読みましたっていう話を、去年の暮れ聞きましてですね、自分のご家族を、亡くされた方がたまたまなんかこの本を読んですごく励まされましたとですね、なんか本を出すっていうのはこう自分の知らないところで本が仕事するんだなと今回初めて思いましたですね。はい、ぜひ、まあ、これをしっかり読んでください、まあ、聖書はまず言ってください。聖書を読んで、これだけ読んじゃダメですけど、聖書を読んで、そして毎週私がここから説教しますんで、はい、これを聞くということは、まあ、今までももちろんこの講談から語られる聖書の御言葉は皆さんの霊の糧となったことと思いますけれども、さらに今年はですね、私たちが21世紀の良いサマリア人になるための備えということですから、はい、ぜひ私も一生懸命やりますし、皆さんも、一生懸命聞いていただきたい、学んでいただきたいし、でこの 本を読み私の話を聞くだけではまだまだ足りませんので、質問をしたり調べたりしてください、LINE のグループも作りましたけどね、ぜひ皆さん、こんなこと聞いていいのかなとか、恥ずかしがらずに、どんどん質問してください、で人に見られたくなかったら私に直接 LINE をしていただいてですね、質問してください、調べてください、で知識を深めてください。で、その上でね、あるいはそうしながら心病む人たちやその家族に寄り添っていくと。で助けてやるってわけじゃないですね、上から行くわけじゃないです。私もそうかもしれない、私も同じように助けが必要になるかもしれないので、まさにこのサマリア人がそうしたようにそばに来たと書いてあるんですね。そばに来た、そばに来て共にいるということですね。そして自分にできることはありませんかと尋ねていく。で、じゃあどうすれば私たちは具体的に助けることができるかということについてはいずれお話しします、はい、ここでこれからお話ししますので、今日は詳しくお話しません。また自分自身の精神的健康を保つことね、さっきも言いましたけども、それも重要ですけど、自分自身の精神的な健康を保つためのやり方もあります。ちゃんとこれもここでお話しますから、今日はなんか予告が多いですけど、はい、どうすればね、まず自らが精神的にある程度健康であって、でその上で誰かを助けていくので、じゃあどうすれば自分が精神的に健康であり続けることができるかということについてもね、一緒に考えていきたいと思うんですね。中にはですね、なんかこう病む、自分が若干弱いとか病んでるっていうことの方に安定感を持ってる人がいるんですよね、だからそう、だから助けてもらいたいっていう、実はねそれも一種のね心の、まあ、病とは言いませんけど傾向なんです、はい、ヒロインコンプレックスなんて言われますけど、私は弱いんだと、私は助けが必要なんだという雰囲気をいつも出していることで、助けてもらいたいと思ってですね、でも私たちはイエス様の弟子ですからね、やっぱサマリア人側なんですよ。やっぱりそれは自分もしんどいかもしれない、助けてもらいたいかもしれないけども、自分もサマリア人側に立って誰かを助けていくんだというそういう思いがまず大切なことですね。はい、ということでね、イエス様の語りかけをもう一度聞きましょう。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思いますか。立法の専門家言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言われた、行ってあなたも同じようにしなさい、行ってあなたも同じようにしなさい。このイエス様の語りかけは今も私たち一人一人に向かっていると思いますよね。行ってあなたも同じようにしなさい。でもそれでもね、私たち言い訳の達人ですから、でも先生そうは言うけどね、私の周りにそんな人はおりませんよと、いや私はあんま関係ないと思いますですね、いやもしかするとね、もう最後死ぬまで全然関係ないかもしれませんが、でも考えてみてください。この例え話です。このサマリア人はね、偶然出会ってるんですよ、この人じゃないですか。助けに119番があったんで助けに行ったわけじゃないんですよ。たまたま通りかかったんです、確かにそういうことが私たちの人生では起こるんですね。今まではそういう人たちの関わりはなかったかもしれないし、でも今年ね、突然自分の家族が誰か心を病むということがあるかもしれない、皆さんの知り合いがそういうことで相談に来るかもしれない、突然起こるんですよ、偶然起こるんです。その偶然出会った敵を助けた例え話なんです。その時になって泥縄はダメなんです、泥棒が縄を編むというところから泥縄というんですけどね、ああもうちょっと早く準備しておけばよかったということのないように。なので今日のこの私の一言はですね、備えることこそ愛することだということですね。備えることこそ愛することだと。その時に精一杯力を出すことじゃなくて、今何もない時に私たちが十分に備えていこうということが愛することだと思うんです。だからこのことを考えている時に、私の頭に浮かんだのはですね、今うちの教会にいる2人の妊婦さんですね。今日来ておりませんけれども、よしみちゃんとね、そして今宮島に来ているえりちゃん、この2人がですね、1月と2月に出産の予定なんです、彼女たちは、あるいはその家族は 生まれる子供のために何もしていないでしょうかと。いろんな準備をしてますよね、まあ、生まれる子供のために、ね、愛するっていうのは備えることなんだなと。もう彼女たちのことがすぐこう浮かんで、この間元旦にここで揃ってですね、お腹出して写真撮ってましたけども、はいね、まあ、我が子が生まれるかもしれないと思えばね、まあ人間それはあらゆることをして準備しますよ。心病む人に出会うかもしれないということと、それはもちろん次元の違う話かもしれませんけど、もしそうなった時のために私たちが後悔のないように、まあ私ももちろんこれからも学び続けますけれども、ぜひ皆さん備えていきたいと思うんですね。そういう教会を目指したいと思うんです。あのサマリア人が行った宿屋ね、いい宿屋ですよ、どういう名前の宿屋か知りません、例え話ですけど、はい、ああいう宿屋のような教会に私たちもなるためにですね、皆さん共にこのイエス様の語りかけに応じていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、2023年私たちの教会にあなたが新しい課題を与えてくださってありがとうございます。あのグラフを見るまでもなく、私たちの周りには心を傷つき病み、あるいは苦しんでいる人たちが大勢います。もしかしたら私たちもあの祭司やレビ人のように、自分には何もできないから、いや自分が下手に関わってもダメだからと言い訳をして遠く離れて立ちすくんでいるかもしれません。神様、あなたはそういう私たちに対して今日はっきりと語ってくださいました。言ってあなたも同じようにしなさい。そのために私たちを備えるものとしてください。備えこそ愛です。神様、偶然出会うかもしれない彼らのために、私たちが与えられている時間を有効に用いて、そしてイエス様によくやったと言われる21世紀の良きサマリア人として、あなたの手足となれますように、私たち一人一人を整えてください。そしてまた今ここに与えられた思いをどうぞ持ち続けることができるように、神様が助けてください。またこの教会が彼らにとって心病む人、またその家族にとってあの宿屋のような場所になることができるように、私たち一人一人をそのために用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。And